続いてのお便りを読みたいと思います。
はい。
MYZ さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。読みます。MYZ と申します。バイクスピーチュのコーナーへ投稿したいと思います。
うん。
以下、本文になります。僕が体験した恐怖談を書かせていただきます。ある秋のキャンプ場、寝静まった夜中の出来事です。何か、かすかな物音に気づき、目が覚めました。じり、じりじり、じり、じりじり。ふと、音のする方に目をやると、そこには人の腕が、キャーというような体験をしました。具体的に書きますと、昔の出来事です。僕がまだ高校生だった頃、友達と南紀の林道へ走りに行って、潮岬のキャンプ場でキャンプをしていたのですが、高校生でお金もなく、テントを一人一張りなんて買えなかったので、特価で売っていたダンロップの4人用テントで二人で寝ていたのですが、その夜中、入り口のジッパーを開ける音で目が覚めました。そして、本当に入り口のところからは人の腕があり、テント内を物色するような感じに見受けられました。これは何かしなければと思ったのですが、とっさに思ったのが怒鳴って威嚇しようでした。でも、高校生ですので、普通に怒鳴っては声が若くて、舐められるかもしれないと思い、そうだ、ドスの効いた低い声で怒鳴ろうとなぜか思い、低い声で何しとんじゃこらと怒鳴ると驚いたのか慌てて逃げていったのですが、逃げていった足音とは違う足音が複数あり、完全にテント複数の人間に囲まれていたのがわかりました。襲われなくてよかったと安堵したと同時に、複数の人間に囲まれていたかと思うとゾッとしました。しかし、こんな状況下でも友達は爆睡中でしたので、強制的に起こし、襲われかけたことを説明していると、外から女性の声がします。話を聞くと、何かされませんでしたか?と聞かれるので、先ほどのことを説明すると、この女性の方はカップルで来られていたサーファーの方で、少し離れたところにテントを張られていたのですが、こちらのテントには石を投げ込まれたみたいでした。僕のところは未遂で終わっていますので、とお話しすると戻っていかれました。多分地元のヤンキーがいたずら目的でテントを襲っていたみたいです。この後、サーファーの兄さんがカンカンに怒っているみたいで、潮の岬タワーのところにたむろしていたヤンキーに突撃しに行ったみたいで、怒鳴り合っている声が聞こえてきました。そしてしばらくするとパトカーのサイレンが、そんな音を遠くに聞きながらまた眠りにつくのでした。まあ、昔々のお話です。テントも昔のやつなので、本体入り口にフライシートがかかっていないやつでしたので、外からダイレクトに入り口が開けられました。まあ、今では絶対にない出来事ですよね。ということで、お化けより何より一番怖いのはヤンキーだ、というお話でした。と、いただきました。
ありがとうございます。
はい、MYZさん、ありがとうございます。
バイクスピーチのコーナーはですね、バイクにまつわる、なんかこの神秘的オカルト的な、スピリチュアルの話をご投稿いただくコーナーなんですが、まあこれ読んでて本当に怖かったね。
うん。いや、まあ、自分がその MI さんの状況において考えてみたら本当に怖い話ですね。
あー、まあ結局さ、リアルにさ、実害がある、リアルに怖いのって、幽霊とかそういうね、よくわかんないタグじゃなくて、結局人間が一番怖いよなっていうのが。
そうですね。
なんだろう。いや、最近さ、高速道路 の話しかりさ、
はい、
今これだって場合によってはだよ、いや悪いのは相手じゃん、
はい、
ねえ窃盗未遂みたいな感じで悪いのは相手だけどさ、逆切れされて逆に被害に遭ったりとかもあり得るわけじゃん。
そうですね。
だから、まあ、自分だけで自分突っ張っても友達も一緒に被害に遭っちゃうかもしれないし、家族は心配するかもしれないし、悪いのは完全な相手だから突っ張らがって、いや抗って当然なんだけど、それによってこっちが怪我したりとかさ、巻き込まれたりした時には変な話、泣き逃げじゃないけど、やり過ごした方が正解だったのかもとも言えなく、ね、ないというか、すげえ判断難しいけど、いや、悪いの完全な相手だよ。
はい。
まず無事でよかったのっていうのと、まあ結局本当人間が怖いわ。
そうっすね。
って思いましたな。いや、俺もほら、潮岬、この、キャンプ場の前、泊まってるからさ。
はい。
手に取るわ、これ、まあ、あたりなんもないし。
はい。
もうキャンプ場と、目の前になんか宿が一軒あるぐらいでさ。
はい。
灯台と。怖いわ。
まあ、僕も、前回の収録の時、ちょうどこのお便り読む直前ぐらいに、確か泊まってたんですよね。
ああ、行ったんだ。
はい。
周りなんもないもんね。
周りなんもないしね。結構でも無料のキャンプ場だったんですけど、たくさんキャンパーいましたね。ファミキャンからソロキャンパーまで。
まあまだ大勢いればね、多少安心。
まあ今ほどちょっとそんな寒くもない、まだちょっと暖かさが残る時期だったんであれですけど。
まあ。もう昔の話ではあるけど、大事なくてよかったね。だってそのサーファーだってさ、ね、いや、正しいのはサーファーで怒って当然だけどさ、はい、でも一人で出張ってってね、帰り道にあって大怪我したりとかやったら、シャレになんないし。
まあ、昔の話と言いつつも、もしかしたらまだどっかでそういうのがある可能性もゼロじゃないですもんね。
まあ、難しいよね。
はい。
こっちに正義があってもさ、
はい、
最終的にね、どこまでそれを表示、意思表示した方がいいのか、やり過ごした方が無難なのか、な、相手がめちゃくちゃ、どれだけめちゃくちゃなやつかにもよるからな。なんともだよ。まあでも本当ね、旅してる方は、別にキャンプじゃなくてもさ、で歩いたりするときも、気をつけてほしい。俺、試合がね、最近ね、東京のカプセルホテル的なやつで、
はい。
盗難にあってさ。
ああ。
ちゃんと貴重品ボックスみたいなのあるんだけど、
はい。
まあね、もうね、島の人でさ、まあ人がいいっていうか、危機感が薄いっていうか、
はい。
なんちゅうか、そんな悪いやついないだろう的な感じで、シャワーが風呂浴びるときに、はい、貴重品ボックス入れないで、はい、着替えの中に、まあ、こう、お財布をね、埋もれさせて入ったら、はい、盗まれちゃった。まあ、いろんな人がいるからさ、気をつけてほしい、ほんと。まあ、こっから得られる教訓としては、
はい、
まあ、別に今のさ、テントだって、まあ、ないことはないだろうからさ。
はい。僕のだって、すぐ、解放できる感じのテントですね。
まあ、少なくとも貴重品は入り口側に置かないことと、
はい。
俺は、財布とかさ、本当に大事なものは、寝袋の中に入れちゃってる。
ああ。
うん。テントの脇の袋の中に入れたり、釣ったりしないで、自分の寝袋に一緒に入れるようにしてるよ。最悪ほら、ね、寝袋までまさぐられたらさ。
はい。
気がつくだろうから。あとはでもなんだろうな、ドミトリーの宿とか泊まってた時はでも俺も割とルーズだったな。 信用しちゃってる面もあり。あ、
そうですね。僕もドミトリーは結構なんか不安ですね。止まったことないですけど。
いや、でも気をつけた方がいいと思うよ。
はい。
あとね、まあまあ本当に置きっぱなしにするときは、俺トップケースを、
はい、
箱ごと持っていくことが多かった。まあバイクにつけっぱなしのときもあったけど、ちょっと長いしたりするときなんかトップケースを外して、箱ごと持ってって、で、あれ鍵かかるじゃん。
はい。
その中に貴重品入れてた。
うん。
うん。だからその中の財布だけ持ってくっていうのとさ、箱ごと持ってどっかでそれぶっ壊して中身取り出すのとだいぶ違うじゃん。
はい。
まあ、取り出さずに箱ごと持ち去るやつがいるかもしれないけど、結構その、かさばるじゃない？目立つし。
ああ、そうですね。大きめのものに入れとくっていうのは確かにってかもしれないです。
そうそう。完璧じゃないけど、まあ多少予防にはなるかと思うので、はい。まあ、人間に気をつけましょう。
うん。まあそのトップケースを鍵差しっぱなしにしたまま走っちゃう人もたまにいますけどね。
本当か。注意しましょう。
はい。
なんか今回は教訓の話ばっかっていうかね。失敗だなね。
はい。
いや、でもありがとうございます。MY さんの話はさ、
はい、
毎回毎回本当にやっぱ旅の話で生々しいね。
そうですね。
うん、まあ、昔の話とはいえ、リアリティがあるよ。本物の話だから。
みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？インタラクティブ型バイク系雑談番組アットミズキ、毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細はアットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。
では、ツイートのお便りを読みたいと思います。
ありがとうございます。
リさんからいただきました。
うい。
読みます。ルイさん、イズスカイラインの情報をお忙しい中、ありがとうございます。やはり、いろんな方が影響を受けているようですね。私のコメントにも、すぐお答えいただき、本当に助かりました。その中で、心に決めたことが、年内に、早いうちに必ず行こうと、来年、再来年とか思ってましたが、今年行くことに決めました。と、いただきました。
ありがとうございます。
はい、と言いながらもう、今年あと1ヶ月しかないんですけど。
寒くなったんで今から行くのはちょっとどうかと思う。昼間はいいんですけど。いや、ヒゲさんが悪いんじゃないんだよ。はい、3ヶ月。
我々が悪いんです。我々が悪いんです。
はい。このお便りは、このいただいた頃にね、YouTube でもう、
はい、
イズスカ通行禁止になりますっていう風に紹介しちゃった話があって、で、まあ、すぐにね、なりますじゃなくて、なりそうですにこう修正されてたんですけど、
はい。
の、ナイーブなね、デリケートな話だったんで、なりそうだけどなったのっていうさ、ちょうどその直前に死亡事故があったもんですから、
はい。
少し話題になったんですけども、まあまあ、結論、なりますじゃなくて、なりそうですっていうのを、なりますって話しただけなんで、現状はまだ大丈夫です。
はい。
ただ、その、YouTube で、なりますって言ってしまった方も、別に、なんか、煽ろうとしたわけでもなくて、実際問題、いつそうなってもおかしくない状況でもあり、そういう事故があったのも事実なんで、なんかそれによって、この配信数を稼ごうっていうか言うわけでもなくて、本当に同じ、俺たち同じように心配していて、なんとかなればいいのになって思ってくれてる、その話だったんですよ。
はい。
で、まあ、それに対して、いやいや、別にまだなってないし、状況としてはまだわかんないですよ、っていうような回答をしたのかな。 で、その、配信した方にも言ってない。全然悪意が悪いわけでもなく、むしろちゃんと話を頭から最後まで聞けば、情報としてこういう危機があるよって別に、伊豆塚以外にも、ね、日本全国他にあってそういう風になりかねないんだよってことを、発信してるだけなので、もうむしろ、全然同志ですよ。俺たちと同じ心配をしてるライダーの一人ですね。で、この後、もう一回車とね、バイクの事故がありまして、それはね、全然、問題にされなかったんで、別に無謀な運転がどうこうとかじゃなさそうなんですけども、まあ、伊豆塚しかり、まあ、むしろ最近はね、道志道の方がね、毎月毎月、死亡事故だ、人身事故だがあって、どうしの方がやばいんじゃないかなと思うぐらいちょっと心配もしてるんですが、特にね、自分や自分の身の回りの人には声をかけてさ、自分たちが原因になってあいつのせいであそこ通行止めになったぜっても全然面白くない話ですし、一生を引くと思いますから、
はい、
気をつけていきましょうというところでしょうかね。番外編で撮らせていただいたんで、近日こっちも紹介したいと思うんですが、僕も、こんな取り組みやってますんで、11月最後、伊豆塚行ってきましたんで、まあ、その話も後で配信したいと思います。
はい。
はい。じゃあ、ヒゲさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうござい
ました
。
はい。寒い時はあれですから、まあ、行ってなかったら、まあ、ぜひ、また、3月以降暖かくなったら、お越しください。
はい。では、続いてのお便りを読みたいと思います。
はい。
はい。チームナンバー136、FF7 の長井さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いきます。
はい。
スカイジンさん、ルイ師匠、こんにちは。チームグッドスピード、ナンバー136、FF ナンバー7の中地です。
食べたんすね。
先日、伊豆塚ツーリングをしてきたので、報告したいと思います。突然、土曜日にお休みをもらえることとなり、このタイミングで YouTube や Twitter で閉鎖が噂される中、行くか迷いましたが、誤報とのことで決行することに。でも、誤報が流れるくらいなので、大変なことになっているかも、などと思っていましたが、特別な雰囲気はなく、通常通りといった感じでした。この日は天気も良く、三島の街を見下ろしたり、駿河湾を一望できたり、最高の景観を楽しめました。富士山がちょっとしか顔を出してくれなかったのが心残りですが、さて、問題の暴走車両ですが、お昼時に通過したためか、ひどい運転をする人は見かけませんでした。少しペースが速い方は見かけたものの、よく話に聞くほどではない気もします。私は前を走る車から距離を置き、ペースカーとしてゆっくり景色を堪能してきました。こんなにいい景色をバイクで楽しめなくしてしまうなんて絶対ダメ。まだ今なら踏みとどまれるはずです。なんとかしたいという気持ちでいっぱいになりました。ちなみにピースサインは出したり出さなかったりですが、勝率5分の3でした。おじさんより女の子に無視された時の続々はたまらないですね。かっこ悪い。癖になるかも。
終わります。
伊豆塚ツーリングをするきっかけをいただいたグッドスピードに感謝申し上げます。以上、金沢から伊豆塚の日帰りツーリングのレポートでした。長文乱文失礼します。グッドスピードといただきました。
グッドスピード
はい。
ありがとうございます。
金沢から、石川県金沢市から日帰りということで。
霧浜がやべえから来いって言われても、そうそう行けないっすよ、気軽に。
急に休みもらって思い立っていく。
思い立っていくじゃないっすよね。本当にありがとうございます、もう。
本当にありがとうございます。
はい。もうね、もう距離感聞いてなんか、恐縮しちゃう。
そうですね。
まあまあまあ、でもね、本当に、なんだろう、これ、ね、走っていただいた日はいい感じだったっていうことで、まあ何よりなんですけど、ごくごく最近、ラトさんとね、ヨコさんがいた時なんかは結構ひどかったなっていうのもあったそうなんで、まあ本当タイミングとね、その時に走るその無法者がいるかどうかのは、あれだと思うんですけども、想像簡単にゼロにはなんないと、もう思うんですよ。
はい。
世の中からね、犯罪がなくならないようにさ。まあだけど、減らしていくこととか、薄めていくことはできると思いますし、何も考えてない状態から、あ、無謀なことやりすぎてそうなるよねっていうふうに気づいてもらうだけでも価値はあると思うので、まあ、僕ら、しっかりね、あと、こう、周りの仲間にね、それとなく話すだけでも、100% 変わらなくてもさ、10が8に8が6にっていう程度が減るだけでも変化はあると思うんで、ぜひね、周りの友達にもお伝えいただけるならだなとも思いますし、あと、ご遠方の方は、ぜひ本当無理はなさらず、ほどほどで、ほどほどでやっていければと思うんですけど、まあ、だけど、僕もやっぱ、例えば能登半島の棚田はやっぱり見たいし、伊豆からって走ったことない人は一回走れるうちにね、走ったら、いい思い出になると思いますから、まあ、その辺も含めて、ぼちぼちで、やっていきましょうよ。はい。今年も、現状は踏みとどまってますから、来年もね、再来年も踏みとどまれるように、と思っております。ほんと、誤報でよかったです。
本当ですね。
うん。でも、やばいんですよ。あと、ほんとね、道志道の方が、もっとやばいんじゃねえかって思うぐらい、毎月事故があるんで。
そして、タイムラインに結構、ツイッターとかで聞いたりもしますね。
もう、ついなんか先週もなんか炎上事故や。まあ、それね、怪我は全然大丈夫だったらしいんだけど。
はい。
死亡事故もしょっちゅう起きてるから、なんかね、その辺も、まあ、同志には同志でね、活動してる有名な方が、なんだ、いらっしゃるんですよ。俺、その方のブログは時々拝見したりしてるんですけど、
はい。
福田さんって、もしくは神野与三郎っていう名前で活動してる方がいらっしゃって、でもね、個人で一人でやってて、もうどんだけ広がるかっていうのも、でもその方すごいんですよ。やっぱ指導員の資格も持ってらっしゃって、
ああ、はい。
あとはそういう、なんだろう、講習、コース安定講習みたいなのを、ご自身が、なんだろうな、主催というか、企画したりして、あちこちでやってらっしゃるんですね。本当に自分の個人のさ、人生の時間を捧げて、やってる方で、まあ、すごいなと思うんですけど、まあ、さ、それを、俺たちも、もしかも、ね、皆さんが、誰でもみんながそこまでやるって難しいと思うんだけど、少なくとも、ね、ほどほどに走る、っていうことはできるじゃない。日本中どこでもね。
はい。
うん。まあ、うちの番組でやっぱり伊豆スカを中心にやってますけど、近所のちょっと道志道もいや、ほんとやばそうなんで、
はい。
神奈川、関東、東京近郊の方で走る方は、ほんと気をつけていただきたいと、ほどほどに、ほどほどにね、思います。はい。でもわざわざご遠方からありがとうございました。
本当に遠くからありがとうございます。
はい。いつかまた、私も能登の方ね、行きたいと思いますんで、 その時にまたちょっと情報、ネタをいただけるとありがたいです。
中地さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、最後のお便りに。
ポパニーです。乗ってるバイクはハーレー・ダビッドソン、それと僕です。愛車の甘辛レビューしてください。フロントフォークはただの棒で、スプリングはバネです。今日の伊豆塚はいかがでしたか？初めて走った割にはみんなペースが速くてしんどかったです。番組への感想、要望や企画やコーナー提案など、いや今のまま続けてもらったらリスナーさん増えると思うんで、変にいじるよりはこのまま突っ走った方がいいと思います。で、元気よくシャウトしてください。フリースタイル、あ、ちゃう、グッドスピード。
今回はここまで。
次回に続く。